楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？音楽と映画のお好きなあなた、ご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験した音楽のお話や映画の思い出などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。まず今日はこんな音楽からお聴きいただこうかと思います。はい、アキレ・トレヤーニでカラピチーナ聴いていただきました。今年の夏はいまいちカラッと感に欠けていた気がしないでもないですけれど、雨も多く、とにかく災害が多くって、被災者の皆様には今もなおお見舞い申し上げたいです。しかしながら9月に入りました。そして涼しくもなり、何か集中したくなる季節です。読書の秋、勉強の秋、もちろん食欲の秋というのもありますけれど、ということから、今週と次週の2週にわたり、この番組のメインテーマでもあるカンツォーネを取り上げて、もう一度カンツォーネについて思い返してみようかと思います。題してカンツォーネって何、いかがでしょうか？そこで、ゲストにイタリア音楽の解説者としても皆さんよくご存知のセブンシーズミュージックの新井健二さんにお越しいただきました。いろいろと教えていただきましょう。新井さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、カンツォーネについていろいろとお話を聞かせていただいて、まあ、2週にわたってお付き合いいただこうと思うんですが、早速ですけれど、今聴いていただいた曲カラピチーナですが、これはどんな曲ということで？
はい、今回選んだ曲というか、今日の番組のですね、
そうですね、選曲を全部新井さんにお願いしたんですが、
テーマなんですけれども、はい、純子さんはナポリの歌がお得意で、うん、
好きです ね、はい、
レパートリーとしてものすごい数のナポリターナをね、歌ってらっしゃいます、
はい、
でナポリターナっていうか、ナポリターナの歴史っていうのは本当に古くて、
うん、
遡ること紀元前、
そうなんですよ ね、
で19世紀の半ば過ぎですね、はい、イタリアは11の共和国が、
はい、
一つの国になりました、
はいはい、
で、まあ、イタリアとして一つ独立するわけですね、でその後文化がこう進んできまして、
はい、
それでもなお、うん、ナポリが音楽の中心で、うんうん、ナポリでたくさんのナポリ語による歌が作られて、うん、まあ、各地各地それぞれの伝統的な、例えば、うん、トスカーナの音楽とか、
はい、
ベネツィア地方の音楽だとか、いろんな地方の音楽があったけれども、うん、ようやく標準語による、うん、イタリアの歌っていうのが、
うん、
1918年から作られたっていうふうに言われてるんですね。
あ、なるほど、うん、
ですからカンツォーネのスタートっていうのは、うん、まあ、つまりイタリア語による、
うん、
歌、
うん、
カンツォーネのスタートっていうのが1918年だって言われてまして、そのカンツォーネ元年の、
うん、
歌の一曲なんですね。
これがカンツォーネ元年なんですね。
そうですね。
あ、なるほど。これがカラピチーナという曲になるわけですね。
はい。
ということで、カンツォーネ元年に、また作られた歌というのを選曲していただきましたけども、続けて聴いていただこうかと思っております。よろしいですか？じゃあ、新井さんの方からご紹介ください。
はい。大雨。
はい。
これ大雨とですね、その次、バラのように。
はい。
この2曲は、テノールで有名なね、フェルチョ・タリアビーニ、
日本でねファンの方多いですよ ね。
それから、その次の曲は、うん、これは元年の翌年、
はい、
1919年に、
はい、
作られた歌なんですけれども、はい、新しき歌、
はい、
これはこれもまたおなじみのクラウディオ・ヴィルラで聴いていただきたいと思います、はいはい。
フェルチョ・タリアビーニで大雨、そしてバラのように、最後の曲です、クラウディオ・ヴィッラで新しき歌を聴いていただきました。ずいぶん長い曲ですね、一曲ずつ
ね。ね、レコードのことあんまり考えてないですよね。
考えてないですね、まだこのそういう時代じゃないんでしょうね、
うんうん。
なんか伺うところによると、1925年というのがラジオ放送が始まった、ね、まあ、イタリアで始まったということで、
そうですね、
まあ、このあたりから徐々にまた曲も感じも変わっていくということなんでしょうけど、
ね、まあ、いろんなものがこの頃には変わってるんですね。
はい、
まあ、一番最初に変わったのは1900年前後に、
うんうん、
SP 版というかレコード版ができたわけじゃない、はい、でその前は楽譜じゃないですか。
そうです、
だから実演でやるしかない、その後レコードっていうのができて、うん、で今度は1925年にラジオ放送、これ撮るのにできたんですね。
あ、なるほど、
う
ん、はい、
でそれはレコードを再生して放送するというよりは、うん、あのトリノライオーケストラっていうのがバーンとあって、ええ、その前で歌手がわーっと歌っちゃうっていう、そういうものが中心ですよね。
力がないとできませんよね、これは ね。
でもその北の方にラジオ局がイタリア国内でできたわけでしょ。
ああそうか、そういうことですよ ね。
ナポリっていうのはどちらかというと南じゃないですか、う
ん、歌謡局って言ったらナポリだったわけですけれども、そうそう、それが、
うん、それでもう一つ大きなことはイタリアを縦断する鉄道網が敷かれたんですね。
なるほど、うん、
だからその前は船じゃないですか、
はいはい、
だからパレルモとかナポリとかっていう、うんうん、港のある町がどうしても交易の中心になってくるから、
うん、
要するに芸術音楽の中心、芸術のヨーロッパの中心だったパリとの距離を考えると、うん、ナポリとかパレルモの方が近いわけですよ。
あ、なるほどね。
これが鉄道が敷かれることによってパリと鉄道でつながって、これ時間が早くなりますよね。
うーん、
そうすると北の方に商業の文化、商業の中心が移ると同時に文化も移る。でその時にラジオ放送が始まりました。でこの後いろいろご紹介しますけれども、
はい、
映画が無声映画だったものがね、うん、音が入った陶器映画が1930年ぐらいに制作が始まりますよね。でそうするとセリフだけじゃつまんないから、
はい、
それから一般大衆娯楽の一番ポピュラーなものは歌だったわけでしょ、音楽って一番大衆に近いところに存在してたから、うんうんうん、歌手がその映画の中で歌を歌って、うんうん、それで本人が出てくるとね、
うーん、
みんなに受けるわけですよう
ん、うん、はい、
でここで分かることは、要するにその音楽の伝達手段がこの時代にもう大きく変わったんだよね。
本当に大きく変わったんでしょうね、
まるで今のようにね、
うん
うん、今
母体ですけれどね、
うん、CD がだんだんこう売れなくなっちゃって、うんうん、なんかインターネット上でダウンロードするとか、もうそれよりも大きいかもしれないものすごい変革がこの時期にあったわけだから、新しいことがいっぱいこう起こってきたんですよね、で先ほど紹介したカンツォーネ元年のそれぞれの曲も、
はい、
う
ん、はい、
これナポリの人じゃない、全部作ったの、
作ったのはね、
ね、
うん、
うん、ナポリ人が今まではナポリ語で作っていたのを、はい、イタリアの標準語で、
うん、そうなんですよね、
リベロ・ボビオさんなんて本当に有名な ね、
ね、
作詞家が作ってるし、大雨にしても新しき歌にしても、
う
ん、もうこれアルマンド・ジルっていう、まあ、
そうです、
本当に本当は歴史に残るほどのシンガーソングライターですよね。
うん、そうですね。スタートのね、本当に、ね、
うん。ドメニコ・モディウニョっていう素晴らしいシンガーソングライターがその後出てくるんだけども、その前。
その前のね。
のね、ナポリのシンガーソングライター。
ナポリのシンガーソングライターです。
ね、で、この人たちが、商業の都、ミラノにやってきて、イタリア語で曲を作って、まあ、商業的な、こう、成功。
でも本当そういう意味ではカンツォーネって、まあ日本で言われてるカンツォーネの本当に、うんうん、まあ、日本においてのカンツォーネのイメージにも元年があるっていうか、なんか変な言い方だけど、
ね、だからこの辺の流れがあって、
うん、
その後、また後々ね紹介したいと思いますけど、
うん、
戦後の、
うん、
戦後の日本でのカンツォーネの 流星っていうのはどうもどうもこの辺にありそうだなっていう感じがするんですね。
そうだから私が言いたいのは、ナポレターナとここでポンとこう、
うん、
一つ線を引くような状態になってくるんでしょうね。
そうですね、うんうん、
要するにイタリア語のカンツォーネということでですね、はい、それでは次に聞いていただきます歌ですけれども、愛のカンツォーネをエミリオ・ペリコリ、マリュー愛の言葉をアキレ・トリアーニ、そして忘れな草アントニーノ・シラクーサです。はい、愛のカンツォーネエミリオ・ペリコリ、マリュー愛の言葉をアキレ・トリアーニ、忘れな草をアントニーノ・シラクーサで聞いていただきました。すごいですね。
すごいですね。
ねえ、やっぱりもうなんて言うんでしょう、もう感想ねという、うまいですね。やっぱりさすがですね。もう聞き惚れてしまいましたよ、私。
うん、まあ今日は そういうことでね、あの、この番組の、あのテーマでもある、うん、まあ感想ねだけじゃなくて映画音楽っていう、はいはい、あのことにもつながるんですけども、まあ徐々にね、まあ番組聞いてらっしゃる方にも、おなじみの名前タイトルが出てくると思うんですけど、ね、1930年ぐらいから、音の入った映画が、制作し始められたわけですよね。 その前ほら弁士が立ってなんかバイオリンかなんか弾いて無声映画でしょ。
無声映画です、
だけどもこの頃から映画の中に音が、あのシンクロされると入れられるという、
入れられるってことですよね。
いうことになって、まあ、セリフだけじゃつまんないしね、あのその辺の雑草の 音だけでもつまらないので、やっぱり歌を入れるっていうことが最も盛んだったんですよね。
そこにまたあれじゃないですか、やっぱりお仕事柄あれそこにやっぱりちゃんと商業が乗っかっていくってことですよね。
もちろんそうですね。
もちろんそうだけれど、やっぱりなかなかその辺が逆に大きな広がりをもたらしてくれるっていうことですよね。結局そういう場合
から、そうですね、あのお金はやっぱり後からついていってるんじゃないですか。最初はやっぱり、ほら決まりができてないから。
あ、そうか、著作権の問題は何も、
著作権の問題決まりができていないから、何年も何年も話し合いをした挙句ということにはなるんでしょうけども、少なくとも使われることによってヒットは生まれましたよね。
そりゃそうですよね、でもやっぱり白草いいですね。
ね
急に申し訳ございませんけれど、
あとはやっぱりアキレトリアーニってさ、あのさっていきなりにこうなっちゃうんだけども、
いいですよ
本当に。僕あの映画何本かね、1950年代に作られた映画あの見ましたけど、本当に美男子なのね。
いや綺麗、いやでそれ、歌もいいんですよ。
歌もい
いんですよ。
で甘い声じゃないですか、でもうね、あの僕も何本か見て、男が見てね、いやこれは絶対
叶わないと、
叶わないとかじゃなくてこれはやっぱり売れるよね、
なるほどね、
人気が出るよね、わかるなっていうぐらい。
ソフィア・ローレンともちょっと噂があったと聞きましたけど ね、
まあ今はそういう意味じゃ、あのやっぱりデジタルの時代になってしまったので、あのリアリティが少ないんですよね、だからこの時期の方が多分いろんな意味で豊かだったかもしれないね。
いやすごいと思う。
感じる
やはりその
感性、
ね、持ってるその力とかね、全てにおいてね、この歌を聴いててもお分かりだろうと思いますけれども、ねえということでございますけれども、さてここで松本純子のトピックスのコーナーです。そうそう、あのもちろん今日の番組そのものがトピックスみたいなものなんですけれども、ちょっとね、あの今日は新井健二さんにいらしていただいているので、新井さんになんかちょっと質問みたいな感じなんですけど、新井さんはもうイタリア音楽のね、あの解説などで、あのもちろん CD から、プログラムからありとあらゆるところでお名前拝見しますけども、新井さんご自身とそのカンツォーネとの出会いっていうのはどういったところからなんでしょうか。やっぱりお好きだったんですよね。
いやいや、あの特にカンツォーネ好きじゃなかったですよ。
え
っていうのは、あの僕の時代1960年代70年代ですから、この頃があの自分がリアルタイムで音楽を聴いてたわけね、そうラジオから流れてくる音楽は、あの世界中の音楽流れてきたわけ。
まあ確かにね、
シャンソンも流れてきたし、ラテンも流れてきたし、それから映画音楽も流れてきたし、いろんな音楽がもう同じプログラムの中で、流れてきたわけですよ。だからアメリカのヒットパレードでないですっていうものと、ヨーロッパで人気ありますよっていうものが並べられて、どっちがいいかってこう聞けた時代なのね。でもどんどんどんどん時間が経つと、今だいぶそれあのなくなってきたんですけども、80年代90年代っていうと、アメリカ音楽すべてみたいな、あのようにね、片側にパンと触れちゃった時代があって、ヨーロッパ音楽はなかなか紹介できなくなっちゃった時代、日本でありましたけども、でも僕の時代はそういう意味ではとっても幸せ
だったのね。ねえ、そうですよね。
で、実際にはカンツォーネに本気で触れるようになったのは、あの会社に入ってからですよ。
ああ。
会社に入ってからです、うん、一番最初にね宣伝をしたのがね、ジルアラチンクエッティの太陽の扉かな。
あ、そうなんですか、うん、
入ってきて、まあ、行けみたいな感じで放送局にプロモーション行くわけですけど、うんうんうん、その時に忘れもしません、ダニエル・ビダルの私はシャンソンという歌と、
うん、
あの太陽の扉、これ宣伝してこいっていうわけですから、うん、もう2枚シングル版持ってきて、
ダニエル・ビダル、そうですか、
そうそう、おかげさまでその時の2人とは今でも仲いいから。
あ、そっか、う
ん、ビダルも、うん、実は僕と同い年なんですけど、ね、あのまあ、イタリアじゃないですけどね、プロバンスに住んでらっしゃって、うん、あのいつでもあの連絡ちょうだいよって言って、ついこの間、ついこの間、ちょっと前ですけどね、日本に来た時に電話番号教えてくれて、連絡するなよなんていう感じ、で、まあ、あのとっても幸せな出会いはしましたね。
なるほどね。そこからじゃあもうどんどんどんどん我々の方に発信していってくださったんですね。その出てくる感想で、出てくる感想というか、そうですね、もう
強烈な先輩がいましたんでね。
強烈な先輩いらっしゃいましたね、はい、もう60年代を彩ってくださったというか、
もう本当にあのすごい先輩でした ね、
ね、
うん、厳しかったですね。
そうですね、はい、分かりました。じゃあまあ続いてこのままあの番組の方を進めさせていただいて、まあ、曲の方かを通して、感想についてあのお話を伺っていただきたいと思ってるんですけれども、次の曲なんですけれども、ミーナで別れられない、そしてフェルチョ・タリアビーニで愛のメランコリー。はい、ミーナで別れられない、そしてフェルッチョ・タリアビーニで愛のメランコリーを聞いていただきました。さっきちょっとお話ししてたそのね、あの新井さんの先輩の河合秀友さん、あのかの有名な、
いやもうねタリアビーニが好きで石膏の世界に入ってきた人なんです ね、
今ちょっとそんな話をしてたんですけれども、うん、なんか今その改めて、うん、先ほどの新井さんのね、あの感想の出会いの話を伺ってから、うんうん、このフェリッチョ・タリアビーニの声聞いてたらちょっと思い出されたもんですから、ちょっと言ってしまいましたけどね。
一応あの、映画誕生によるヒットということで、うん、
はい、
全部で5曲あのご紹介したんですけども、はいはい、最初の愛のカンツォーネが1930年 の、はい、あの映画ですね、
はい、
これあのタリアビーニが主演だったんですね。あ、タリアビーニ、あ、そうですね、
タリアビーニですね、
うんうん、からマリュー愛の言葉を、これが1932年の、うん、あの同名の映画の主題歌で、
はい、
忘れな草、これはあのやっぱりタリアビーニの主演で、
タリアビーニが主演しちゃうん
です
もんね。
主演しちゃうんですからね。
ねえ、
うん
うん、映画でですよ。
でこれは確か戦後に日本で、あのまた公開されまして、すごく
皆さんご覧になった方多いですもんね。そう、
だから忘れな草って本当によく皆さん、ね、これをご存知ですよ ね、
そうですね。これを聞いて声楽を目指したって方多いですからね。
そ
うですね。
それから、別れられないは、うん、あの映画このように生きたい、これもタリアビーニの主演、
タリアビーニなんですよね
映画なんですけど、1942年の作品ですけども、これはあのミーナの歌でね、からあのこれもタリアビーニなんだな、ね、同じ1942年愛のメランコリーという同名の映画の主題歌ということで、あのご紹介しました。
なるほど。まだちょっとねいろんなお話ししたいんですけども、時間がなかなかあの足りないので、まず、それではあの最後に聞いていただこうかなと思いますが、ラジオ歌謡から、から生まれたヒットソングでございます。待ちましょうロザンナフラテッロで、そしてマンマをクラディオビッラで聞きながらお別れしたいと思います。時間なくてもっともっと新井さんともお話ししたいんですけども、次週もまたお付き合いいただくことになります。
よろしくお願いいたします。
松本純子の音楽バールシネマティック感想のあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしい感想の映画音楽また登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタディベルディアモチ、
チャオ。